皆さんこんにちは、引き続いて、福井に移らせていただきます。今12月に、変わって、第1週目なんですけれども、本当に長野県はですね、もう12月に入ると本当に冬らしくなって、空気も澄んで、空も青みもすごく濃くなって、本当に厳しいながらに美しい長野県の風景というのを見ることができるなというふうにも思わされます。外に出て、その西にある山々、アルプスを眺めますとですね、白い雪がかぶって、そこに、日光が当たってですね、輝いてるんですね。はあ、綺麗だな、雄大だな、美しいな、やっぱりそう思うんですね。でなぜそんなふうに思うのかって、やっぱり心の中にそういう感受性があるなっていうのも思いますし、やっぱりそれを作ってくださった神様がそのような景色風景をも作ってくださって、私たちに提供してくださっているなということを覚えることができるんですね。特に、冬の山は美しさばかりでなく厳しいっていう意味での素晴らしさっていうのを私たちは見ることもできますし、冬だけ、見ることができる雪をかぶった山っていうのは、光輝くんですね。太陽が当たってると本当にピカピカピカピカピカ光り輝いています。うわーからすごく美しいというふうにやっぱ思うんですが、誰でもそのような雄大な景色を見ればそのような感情が生まれるとは思うんですね。ですけれども全然違うところでそういう思いをしましたので、そのこともちょっと お話ししておきますと、話は変わりまして、家の中に入って、窓越しに木を見た時にですね、木がピカピカ光ってたんですね。あれ、長野県の綺麗な澄んだ空気、日光も当たっている、木にピカピカ光っているものがある、なんだあれ、宝石のようにピカピカ光っているんですね。あれ、これなんだい、雪が降って積もってそれが光ってるわけでもないし、晴れているのに、何これ、この光、宝石のような光なんです。で、妻に言われてよく見ますとですね、こちら、上から下に下がっていた雲の糸だったんですね。それが太陽に光ってピカピカピカピカ光っていて、本当に山の雪を見たようにピカピカピカピカ雲の糸が光っていて、あ、こんな些細な虫から出ている糸にまで神様はデザインを装わせて光るようにまで作っておられるんですね、その雲の糸を。それがなんか本当に宝石がピカピカ光るように、木のところで、日光に当たって見えますので、はあ、こんな小さな虫から出る糸にまで神様の目的が表されて、こんなところにも神の栄光が表されているんだっていうことをやっぱり思ったんですね。その雄大な景色で思うんじゃなくて、雲の出た糸を見ただけで、あ、すごい、山の雪に当たっていたピカピカがこの雲の糸のところに表されているというふうに思って、赤身の栄光というのが被造物を通して表されている、その通りなんだということを思わされました。ということを思いますとですね、じゃあ人間はどうなのってやっぱ思わされるわけですよね。そんな雲や雲の作ったものにまでピカピカ光るようにして神様は装いを作ってくださり、栄光あるものとして、全てのものを作ってくださっています。人間は神の作った一番の素晴らしいもの、最高の被造物として人も作られたと聖書にも書かれています。だったら本当に神様の光を浴びてピカピカ光らなきゃいけないんじゃないんでしょうか。やっぱりそんな風に思っちゃうんですね。虫から出ている糸でさ、何糸光っているのに、どうして私たち光らないんです、おかしい、 でも人間の命の方がそんな大自然で虫とか鳥とかよりもはるかに素晴らしくて尊いものなんですっていうことが聖書に今書かれていて、はっきりと神の栄光のために人が作られたなということが書かれていました。ですから神は本当に光のお方ですから、光をとが当たるとそれに反射してその栄光を表すように光るわけですね。雲の糸もそうです。同じように神様は光のお方ですので、その中にいて、ずっと命を育んでいるものはそのように命の光が輝く状態で、永遠の命の祝福をいただいて、人間はその命を喜ぶこともできるように神様は全てを作ってください、また自由をも与えてくださったと聖書には書かれていて、その最終的な目的が神の栄光を表すもとだということがはっきり書かれています。じゃあ神の栄光って何なんですかというふうにやっぱ思うんですね。栄光という言葉もやっぱり一言では言い表すこともできない難しい言葉なんですよね。広辞苑を見ても輝かしい誉れっていうふうに書いてあるんです。輝かしい誉れとか名誉とかっていう、そういう意味で書かれていますけど、難しいな、輝かしい誉れって言ったっていっぱいそんなもん嫌あるんじゃなってやっぱ思いますけど、神の栄光といった場合はもう一番のもの、命の一番のものということが含まれていると思います。神様は命を作ってくださって、その全てのものを作ってくださった素晴らしいお方で、その中に存在している人間は神の栄光のために作られましたので、その神の素晴らしさを投影されて、反射して神様の素晴らしさをこう表すように、内側からその素晴らしさを表すように作られているということだと思うんですね。で、命というのを、命を救ってくださったその命ということを見ますと、永遠の命ということがいつも書かれています。そして、常しえの祝福、恵みを与えてくださり、私たちを喜びに満たしてくださるお方であるということがいつも書かれています。常しえの祝福、もう永遠のわたる素晴らしい恵みを提供し、私たちに喜びを与えてくださる。神様のその命の力というのは瞬間瞬間切れることがなく、いつも新鮮で新しい、その恵みをずっと永遠に与えてくださり、その素晴らしさを人間は表すために作られ、本来はそのように生かされているものだというふうに聖書には書かれています。しかし、今の世界、人類の歴史を見ますとですね、全然違う方になっています。どこに神の栄光があるんですか？大自然を見ると、そんなことはよくわかりますけど、人間の歴史を見ると、殺し合いの歴史が続いて、今も強いものが自分の心理主張を通すために、弱いものを虐げて、またいじめ抜いて、自分の心理主張が通るように自分の力を増し加えて、力によって、人を支配するようなことが続き、それとそれがまた対立し合うと戦争ということになります。なんと神の光というところから程遠い、栄光というところから遠いところに人間の歴史が積み重なっているのかということも覚えさせられます。命を作ってくださって、全てを提供してくださる神様がおられるのに、その神などいらない、知らない、自分が神になっている方がいいって言って、 誠の作りなしなる神を認めないで、自分を神にして、偶像に仕えていくものに全ての人が入ってしまったと書かれていて、神様の前にもう不正な状態になります、なっています。ですから神様の前から完全に見失われる状態で、神様の光の中から完全に排除された中、暗闇暗黒の中に人間は今存在して、その中で埋めているような状況になっていますというふうに聖書では人間の救いに対して必要なこととしてそういう状態になってますから、どうかよくそのことを理解してくださいということで御言葉が書かれています。自分自身を神にしていきますと、この世の論理ですが、人間が作り出した論理で、生き残るためには他のものを犠牲にしてもよい、弱肉強食の論理が正しいものとされてしまいます。生き残っていくものが正しいというのが進化論の考え方で、ほとんどの人たちがその中に入って、そのことを実践しています。だからこそ人が生き残るために争います。それが拡大していくと戦争になります。また自分自身が神になっていますから、自分自身のかつて人も測って気に入らなければもう、排除してもいいというような考え方になってきますので、お隣同士であっても平和にすることができませんし、家族同士でも平和な状況になることもできませんし、一致するということが一人一人が神になっている状況では決してできることではありません。それは最初の家族の状況であってもそうですし、小さい子供同士であっても全く同じ状況があります。小さい子供同士がいじめの状況があったりするのにも全くそういう問題が起こってくるということで、みんな自分自身を神にする方に回ってしまっている、その罪の中にあるので、罪の結果として私たちは神様以外のところに押し込められ、暗闇の中に閉じ込められている、そこから救われてくださいと言って聖書の御言葉が書かれています。今日は12月になりますとクリスマスを待ち望むという思いというのがこう出てきます。旧約聖書の中でもですね、救い主を待ち望んで、その救い主がどのように私たちに現れてくださるのかということが書かれている箇所がありますので、その場所をまず見ていきたいと思います。イザヤ書の9章の6節というところです。17年度版では旧約聖書の1181ページ3版では1139ページになります。こちらからお読みをしていきます。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる、と書かれていて、6節のところに一人の緑子が私たちのために生まれるというふうに書かれています。これはイエス様がベツレヘムで生まれる時の場面が あらかじめこのところで書かれています。 イエス様が生まれる600年以上も前に書かれているこのイザヤ書にもはっきりと予言がなされていて、このように聖書の御言葉にも書かれています。どのような状況で私たちを救ってくださる救い主が生まれるんですかというところで、はっきりとこのように書かれていて、一人の身寄りが私たちのために、子供が生まれる一人の男の子が私たちに与えられる、イエス・キリストのことを指しています。そして、その主権はその方に、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる平和の君というところが一番のポイントだと思います。人間には平和を作る力がありません。一致する力がありません。みんなそれぞれが神になっているから、一時的な平和が、条約のような一時的な平和があるかもしれませんけれども、常しえの平和、永遠の平和ということは人間には作ることができませんけれども、聖書の御言葉には、救い主はこの平和をもたらしてくださる君と書かれています。救い主はそのようなお方なんですということがはっきり書かれています。そして、その主権はあましく終わり、その平和は限りなくもう永遠に続きますというふうに書かれていて、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立てたというふうにあります。この救い主は平和の君と呼ばれますけれども、何によってこの平和をもたらされるのかというのが、この裁きと正義によってこれを固く立てというふうに書かれています。裁きと正義によってこれが立てられるというふうに書いてあります。ここにはイエス・キリストの十字架の死と復活の御業によって成し遂げられますということがはっきり書いてあります。罪ある者が裁かれて正義が立てられますということがはっきり書いてあるんですね。イエス・キリストの十字架と復活はこのことを指しています。救い主、そのような救い主があなた方のために生まれますよ。本当に、その救い主に期待してお委ねにしてくださいということがここにも書かれているわけです。これは何によって書かれたんですか。一番最後に、そんなことが書いてあります。万軍の主の熱心がこれを成し遂げるというふうに書いてあります。神様がお立てになったことですので、すべてそのことは成し遂げられますと書いてあります。神様の約束は決して、誤りがありませんし、その通りに、成し遂げられます。この通りの御業をいただいて、今から2000年ぐらい前にイエス様はこの地上に来てくださり、本当に救い主として生まれてくだされました。そのことが書かれている箇所も見たいんですが、ルカの福音書の1章の79節というところです。17年度版では新約聖書110ページ、3版の答え108ページです。暗闇と死の陰に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和な道に導くというふうに書いてあります。この救い主がどのような形で生まれてくださり、どのようにことをしてくださるのかということがこの新約のところにも書かれていて、暗闇と死の陰に住んでいた者たちを照らし、暗闇と死の陰にいたいる者たちを救い出し、そして私たちの足を平和な道に導くというふうに書かれています。この救い主は平和の君と呼ばれている方ですので、その平和が私たちにもたらすということがしっかり書かれています。暗闇と死、先ほど言いましたけれども、 誠の神様の側を歩んでいない者は、すべての人が暗闇と死の中に入ってしまっているということを言いました。すべての人がこの暗闇と死の中に入っているということがしっかりと書かれています。この中から救われてください。命を作ってくださった神様がいるのに、神な、そんな神などいらない、いらない、知らない、俺が神になってきゃいいって言っている人たちのことです。それはすべての人がそういうふうになっているというふうに言っています。それが神様から完全に隔離されて、光の世界から暗闇の世界に入れられていますので、暗闇という言葉が使われていて、それが罪の世界、死の世界というふうに聖書では表現がされています。その中にみんなうごめいて、俺が神になったらいいって言って、みんな滅びに至る人生になっていますから、そこから救われてくださいと言ってイエス様がこの地上に来てくださったということがしっかりここにも書いてあります。新約聖書からこのところをしっかり見ていきたいんですけれども、コロサイ1章の13節というところも見ていきたいんですが、17ベンド版では新約聖書の401ページ、3版では389ページになります。お読みをしていきます。御父は私たちを暗闇の力から救い出して、愛する御子の支配の中に移してくださいました。ここにもしっかり書いてあります。先ほど神だのいらない、知らない、自分が神になった時はいいで、神様の完全の支配から断絶されて暗闇の状態に入っている人、そこから救い出してくださるためにイエス様は来てくださったというふうに書かれていて、ここに愛する御子のご支配の中に移してくださいましたというふうに書かれています。イエス・キリストを通して救いをいただくことができるんですということがここにもはっきり書いてあります。神様の愛する御子イエス・キリストのによって救いがありますので、その状況によって私たちを光の中に移してくださる救いをいただくことができるということがしっかりと書いてあります。14節、この御子にあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。御子は見えない神の形であり、すべての作られたものらに先に生まれた方です。ここにもイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったのは、すべての人の罪を身代わりとなって、その身に背負って裁きを受けて死んでくださった、身代わりの死によって私たちは許しをいただいた、神様の御子の命を代価として贖いをされて、私たちの罪は許されますということがはっきり書かれています。そこに贖い、すなわち罪の許しを得ているのですということがはっきり書いてあります。これは神様が定められたものですので、これに従って信じてイエス様に従う者は誠にこの救いをいただくことができるということがはっきり書いてあります。御子は見えない神の形であり、すべてを作られたものより先に生まれた方です。ここに宇宙のすべてのもの、命のすべてのものを作ってくださったお方、神様の中にイエス・キリストもおられ、また聖霊なる方、父なる神、キリスト、聖霊なる神、三位一体のお方がすべての命を作られ、またすべての宇宙を作られ、また地球も作られて、そのように私たちは麗しい形で作られたということが書かれています。16節、なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるもの見えないもの、王座であれ、主権であれ、支配であれ、権威であれ、御子にあって作られたからです。 万物は巫女によって作られ、巫女のために作られました。神様、キリストによって作られたということがしっかりとここにも書かれています。キリストは、17節の巫女は、キリストは万物に先立って存在し、万物は巫女キリストにあって成り立っています。まさしく世界や命というものはその通りだなということなんです。ですから、ここから外れてしまうと、神以外のところに行ってしまって、滅びの世界に行ってしまいますので、神様は、この素晴らしい状況に回復してくださるために、巫女を人間のために使わせてくださったということがしっかり書かれています。また18節には、巫女はその体である教会の頭ですというふうに書かれていて、私たちが集います集会、教会というのはなんと麗しいところであり、救われた人たちが建てられてキリストの体であるというふうにも書かれていて、神様の御手によって作られている本当に素晴らしいところなんですということがはっきり書かれています。集会教会というのはなんと素晴らしいところであるかということが書かれています。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうして全てのことによって大事なものとなられました。イエス様は私たちの罪の全てを負って十字架で裁かれ、墓に葬られ、完全に死んでくださいました。そのことによって私たちの罪が許されたわけです。そしてイエス様はただ死ぬばかりでなく、神様が本当の何もないところから命を作る力を持って、キリストはよみがえってくださったということがここにもはっきり書かれています。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうして全てにおいて大事なものとなられました。復活したイエス様のことがしっかり書かれています。そして19節からも読みましょう。なぜなら神はご自分の満ち満ちたものすべて御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和をもたらし、御子によって御子のために万物を和解させること、すなわち地にあるものも天にあるもの御子によって和解させることを良しとしてくださったからです。私たちの人間が犯してきた罪によって呪われ敵対していたものが、神様の前に敵対しているようなものでしたけれども、イエス様がこのような状況を打ち破ってくださいました。それはイエス様が私たちの罪のために十字架にかかってその罪を処分してくださり、蘇ってくださったことによって神様の前に完全に和解がなされているということも書かれています。巫女のために万物を和解させられている、この世界のすべてがそのように和解させられています。人間もそのように和解させられてくださいというふうに私たちにも懇願がされています。21節、あなた方もかつては神から離れ敵意を抱き悪い行いの世の中にありましたが、このようなものになったんですね。全ての人間が、あなた方もかつては神から離れ敵意を抱き悪い行いの中にありました。全ての人間がこういう状況の中にいましたから、戦争も起こります、殺し合いもあります、いじめがあります、一致することができませんけれども、このようなものを完全に救うためにイエス様の御業によって私たちの救いをいただいているということがはっきり書いてあります。22節、今は神が御子の肉の体においてその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。あなた方を聖なるもの、傷のないもの、責め立てられるものないところのものとして御前に立たせるのです。ここにもはっきり書いてあります。イエス様は全ての罪を処分してくださって、蘇ってくださって私たちと共に生きてくださるお方ですので、 何の私たちには打ち度もない傷もない責められるところのないものとして神様の御前に生まれ変わることができるということがはっきりと書かれていて、これは神様の約束ですから、私たちもイエス様を信じているものは全くこの状態に和解させられて御前に立つことのできる状態になり、その救いをいただくことができるようになるわけです。23節、ただしあなた方は信仰に土台を据え固く立ち、聞いている福音の望みから外れることなく信仰にとどまらなければなりません。この福音は天の人のすべての作られたものに述べ伝えられており、私パウロはそれに仕えるものとなりました。この福音、なんと素晴らしいものであり、本当の救いをいただくことのできる神からの生きた言葉であるかということがはっきり書かれていて、天の人のすべての作られたものに述べ伝えられて、あがなわれ、救われなくてはなりません。そのためにイエス様は死んでくださいましたので、どうかこの福音を伝えてくださいということがはっきり書かれていて、私たちもイエス・キリストは自分の救い主として信じることによって、またイエス様が自分の罪のために死んでくださって、よみがえくださり共に生きてくださる方であるということをしっかり信じますと、この通りの救いをいただくことができます。少し戻っていただいて、9節からもうお読みしますと、こういうわけで私たちもそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心についての知識に満たされますように、また主にふさわしく歩み、あらゆる点に主に喜ばれ、あらゆる良い技のうちに身を結び、神を知ることにおいて成長しますように。神の栄光の支配により、ここに神の栄光という言葉が書かれています。先ほど栄光ということを考えることができますけれども、この栄光の支配の中に私たちを入れてくださる、そのためにイエス・キリストを私たちの救い主として与えてくださいました。神の栄光の支配により、あらゆる力を持って強くされ、どんなことにも忍耐し寛容でいられますように。また12節、光の中にある、またこちらにも光の中にというふうにあります。これは神の光ですね。私たち神の光の中にあって、神の栄光を表すものと輝くものと、私たちは本来作られ、その中にしっかり回復をされるということがここにも書かれています。また光の中にある生徒の相続分に預かる資格をあなた方に与えてくださった御父に喜びを持って感謝を捧げることができますようにというふうに書いてあります。私たちの心から神様の素晴らしさ、イエス様が本当に私の救い主として、神の一人子の身を十字架の上で裂いて死んでくださり、墓にまで入ってくださったことによって私の罪が許され、またイエス様がよみがえって今手の右の座に座して聖霊を私たちに送って私たちを神の宮としてくださって、私たちと共に歩んでくださるお方です。その光の中に歩むものと、私たちは完全に回復をされていますので、このような素晴らしい導きに私たちは預かることができるということも覚えることができます。最後に3つのポイントでちょっと見てみたいんですが、私たちは本来な命を作ってくださった神との平和を持つことができるということですね。本当に神の御子であるイエス様が私たちのすべてのものを処分してくださって、 イエス様がその中で死の中に入ってくださり、死に打ち勝ってよみがえって私たちと共にしてくださるということによって、私たちの罪は許され、神様の前に申し分のないものとなりますので、私たちは命を作ってくださった神様からの平和をいただいているということです。二つ目は人とに関することですね。今までは自分自身を神にしているときは人と争って、自分を優位にして物事を成し遂げていかなくてはいけないという中にあり、さまざまな状況に人とぶつかったりして人と争う、また人間がどうしても殺し合いをしたり戦争をしたりするという不条理という意味もなかなか分かりませんけれども、私はしっかり神様から許しをいただいていますので、敵対する方がいたとしてもその方のために祈るということができますし、敵対する方がいたとすればその方のことをそんなに過大評価して何かしようなという思いも、もう完全になくなってしまうわけですね。ですから人との平和ということがこのようなイエス様を受け入れるといただくことができます。また第3点目では自分自身の平和ということがあるかと思う。どうしても自分自身の中で戦いや恐れというものがありますし、弱い自分があったり、どうしても許せないというところにもある自分自身もあります。また若い時は特に感受性も強くなっていて、この社会のことで反発をしたり、また管理社会の中にいる自分が嫌だなとか、もう一歩抜け出て自分自身を、自分らしい自分を出して生活をしたいとかって思ったりして、その中で揺る動く時も、特に思春期などでこう悩んでしまう時もあります。またそのような中で本当に自信がなくなったり落ち込んだりして自殺をしてしまうというような状況にもなってしまうかと思いますけれども、そのような状況の中でも自分を神にしていた時には全くそういう状況もわからなくて、自殺なんかをしてしまうという状況になってしまったかもしれませんけれども、神様の側に救いをいただきますと、神様の側から自分自身を見た時にどうなのか、本当に命に必要なものを大切にしていこうということを思うことができて、自分を命の管理人として自分自身を見ることができるようになりますし、また大自然を見た時にもそのように思いますので、思うことができますので、本当に命の状況が麗しい方向に変えてられていくということがあります。ですから自分自身との平和ということの中で幸いをいただくことができると思います。どうかイエス様のことをしっかり救いにして信じていただきたいというふうに思います。ありがとうございました。